会社レビューアー騎士団ラジオ出張版。
皆さんこんにちは、古木のぞみです。
はい、皆さんこんにちは、ライターのさやかです。
正解者の平林です。
いよいよ始まりました、正解者レビューアー騎士団ラジオ出張版。この番組は出版の新しい形を次々と提案し続ける出版社正解者が展開するウェブサイト最前線で好評展開中のレビューアー騎士団を声でお送りしようというラジオです。このラジオを聞けば本の魅力にますますハマっちゃうかも。ということでパーソナリティは私、のぞみ姫こと古木のぞみと、
はい、レビューアー騎士団で団長をしております私さやわかと、
正解者で編集をやっております平林萌木の3人でお送りいたします。
はい、よろしくお願いします、はいはい、
よろしくお願いします。
そしてですね、なんと1回目なんですけども、はいはいはい、実は普通談をいただいたので、
おお、仕込みのようですね。
もう仕込みじゃないんですよ
いや仕込みましたよ
そんな仕込んだんですかね。じゃあまあ早速ね、あのお便りを紹介したいと思います、はいはい、ペンネームぬじんこさんからいただきました、
はい、
ありがとうございます。のぞみ姫、車エビ、新番組おめでとうございます。さてラジオといえば番組独特の挨拶ですが、のぞみ姫といえば冒頭のこれしかないですよね。ですよね。ではではということでございます。
この車エビっていうのは、
はい、何なんですか
あのなんか私の一発ギャグみたいなのがあるんですけど、
はいはい、
なんかここちょっとここでやるとね、なんかバタバタするのであれなんです
けど、あ、動き的なものもついてくるってことですか。
車エビみたいなのがあるんです、
は
い
は
い、
なるほどね、
はい、そうなんです、
はい、それを挨拶に転用してるんですね。
かっこ挨拶って書いてくださってるんですよ。
あ、なるほどなるほど、
はい、
他にはなんかメールいただいてるん
で、う
ん、
結構来てますね、
はい、すごいね。いや、はい、っていうかこんなにメールが最初から来てて、
はい、
こんなに盛り上がって大丈夫なんですかね。
あ、でもいいんじゃないですか。嬉しいですよね。
ありがたいことですね。
ありがたいことですよね、いや、よかったと思います。ていうかあの多分これあのラジオ聞いてる方で最前線って何ですかって人がいると思うんですけど、
はいはい、
最前線とは、じゃあ平林さん、
最前線は、
はい、
最前線はですね、まあ、正解者という出版社のウェブサイトなんですが、はい、ただのウェブサイト、出版社のウェブサイトっていったら、まあ、作品の刊行情報とかが載ってたり、はいはい、みたいなイメージだと思うんですけど、正解者の最前線はですね、
はい、
もう作品があのかなり読めちゃいます
です、
はい、もう雑誌みたいなウェブサイトです、はい、
例えば一冊丸ごととか読め
ますか。そう、小説が一冊丸ごと、例えば今アニメ好評放映中のフェイトゼロ、
うん、
これ、文庫版の一巻まるまる読めちゃいます。
おお、
はい、日暮らしなんかも一冊まるまる読めちゃいます。
おお、
あとは、まあ、例えば空の教会の漫画版みたいなのを、はい、まあ、リアルタイムで、まあ、あの毎月更新していたりとか、
へ
え、はい、
まあ、
とか言って知ってるけど、
まあ、雑誌とか本がただで読めちゃうウェブサイトだと思っていただければ、
なるほど、
まあ、分かりやすいかなと思います、
うん、はい、なるほどでございます、まあ、そこから出てきたこの私たち3人、うん、
私たち3人なんかこうトリオ感がもうあるんですか
なんか作っちゃいますか。
いやいやいや、あの一応レビューアー騎士団っていうコーナーがその中にあって、はい、それの出張版のラジオってことですね、はい、レビューアー騎士団の説明も一応した方がいいんでしょうね。レビューアー騎士団っていうのは、まあ、そこの、最前線のも含めてか、
そうですね、
正解者がやっている、あらゆる活動に関してレビューを書いて、皆さん読者の皆さんにレビューを書いていただこうという、はい、まあ、読者参加企画ですね。
ですね、
はい、
さやわかさんの冠的な、
冠的な、
はい、ですね、
まああれですよね、読者コーナー、
そうですね、
レビューを集める読者コーナーっていう感じです、
ジャンプ放送局とかそういう、
そういう感じですね、
はい、はい、あ、そうだ、そこで私はアシスタント的立ち位置にいるんです。そうです、
だからあれなんですよね、はい、のぞみ姫は、
うん、
あのかつての横山千佐さんのポジションっていう ね、
うん、もう若い子には全然何のことか分かんない話をずっと続けております。
そうですね
きっと分かる人がいます、
ええ、で、はい、まあ、今回のこの、ラジオの方では、古木さんがメインパーソナリティで、僕がアシスタントをやりますんで、はい、頑張ってください
やばい、頑張ります、はい、いやでもなんか良かったですね、なんか普通歌とかで要望が来てましたもんね、そのレビュー騎士団、
あ、やってください
ね、はい、なので、うん、ラジオにできて良かったと思います、うん、はい、じゃあこれからもこの3人で頑張っていきたいと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、さて本日は1回目ですので、あのババババババッとコーナーをご紹介していきたいと思います、はい、まずはこちらのコーナーからいってみましょう。 編集者に聞こう。一冊の本が出来上がるには様々な敵が立ちふさがる。
睡魔、
世間の声、
新作ゲームの発売、
サッカーワールドカップ予選。
そんな敵に立ち向かう作家にはそれを支えるパートナーがいた。ある時は二人三脚で、またある時は前に出て引っ張り、またまたある時は影に隠れ見守る。その人の名は編集者。このコーナーは正解者の敏腕編集者平林さんに編集者の考えを聞くコーナーです。リスナーの皆様には平林さんに聞きたいことを募集します。
あのさっき打ち合わせで敏腕っていうところは外してくださいって言ったよな、
はいはい、聞いてましたちゃんと。
文字入ってますね、
はい、あのねペッペってしようと思ったんですけど、うん、なんかもうそのまんま書いた方がいいかなと思って、
書いたまんま読んだんですね。
書いたまんま読んでみました。はい、はい、
ということで、まあ平林さん、
はい、
敏腕的な感じで答えていただきたい。
敏腕的な、じゃあまあそうですね、敏腕ぶって答えるっていう感じになるんですかね。
はい、平林さんって何年くらい編集者してらっしゃるんですか。
僕ですか。僕は今3年目なんで、は
い、
まあまだ新米から数えた方がいいのかなっていう感じですよね。
3年目、あ、はい、なるほど。え、正解者に入る前から数えたの。
そうですね、3年目。まあ今いい感じでさやかさんが振ってくださったんですけど、正解者に入る前、
はい、
雑誌の編集を1年やってまして、
はい
はい、で、まあ、書籍の編集をやり始めてまだ1年半ぐらいっていう感じなんで、
うん、
はい、なんでトータルで、まあ、3年目っていう感じですね。はい、
そうなのか。え、編集者さんって何してるんですか。
難しいっすね。いきなり確信をついた難しい質問が。
それをこれから聞いていくって感じ
ですよね。
そうか、すいません。しかもざっくりしすぎたんで今質問でしたね。
あの編集っていうことを一言で言えれば、
はいはい、
僕は多分もうなんか100万部の大ヒット飛ばしてるんじゃないかっていう気がしますよね。
じゃあこれはきっとおいおいちょこちょこちょこちょこ答えていく感じですかね。
まあ、僕が人生をかけて考えていかないといけないこと
なので、は
い、
なるほど、
はい、テーマとしてね。
そうですね、
はい、
じゃあちなみに平林さんはあの書き手としてさやわかさんの担当とかなんとかって。
そうなんです、そうなんです。実はですね、
はい、
もうあれですよね、僕が編集者になった頃からさやかさんとは
それこそ、
そう、お仕事してまして、
雑誌の頃から一緒にやらせていただいて、今こうして正解者に入られてからもまだ一緒にやらせていただいて。
なるほど、
うん、今実はねさやかさんに新書の原稿をね書いていただいて
そうです。昨日の晩
昨日ね一生目をいただいて
一生目を送りました。
それを読んでいて今日遅刻しそうになった。
ありがとうございます。
あ、そうなんだ。そんな、あ、そんな、じゃあ3年前からのお付き合いってことなん
ですか。いや、もう本当そうなんです
よ、
うん、長い。実は、
はい、そんな感じでなんていうか、うん、こう編集者として研鑽を積んでいる平林さんなので、はい、いろいろお答えいただけるのではないでしょうか、
はい、なるほど、
頑張ります。
じゃあその平林さんにペンネーム USB のみさんからいただきました。はい、はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
皆さんこんばんは。
こんばんは。
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 きっと書いたのが夜なんです
ね。なるほど。
なるほど。はい。レビューアー騎士団ラジオ開始おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
編集者に聞きたいことですが、素朴な質問が一つありまして、
はい、
正解者の本の奥室にある。
奥付けね。
あ、ごめんなさい。うん、奥付けにある発行者、編集担当、副編集担当ってそれぞれどのような業務を担当しているんでしょうか、はいはいはい、いつも太田さんの名前が入っているような気がするのですが、うん、どの本の編集にも太田さんが関わっているということなんでしょうか。ではでは、これからもラジオ頑張ってください。
なるほど、はい、いい質問だ、
はい、これはですね、あの簡単に言ってしまうと、発行者っていうのは、
はい、
その本の、責任者、
責任者、
うん、はい、になるんですよね、
はい、
なので例えば発行者が社長の名前だったりとか、
うんうん
うん、そうなってる本って多いと思うんですよ、
はい、
なんでこの発行者は必ずしもなんか編集実務を担当しないこともあります、
はい、
ただ正解者だとあの太田がですね、
はい、
編集長でもあり、
はい、
エース編集者であり、
はい、
なおかつ経営者でもあるんで、
はい、
めちゃめちゃ名前が出てくると
。ああ、そういう、
はい、
だからどの本の編集も太田さんが、
で編集担当っていうのはまあメインの 担当者ですよね、はい、で副編集担当っていうのは、まあ、あの実務面をサポートする場合が多いです。ただ、まあ、あくまでもメインは決まってるんだけど副編集担当と一緒に、まあ、かなり二人三脚で本を作る場合もあるんで、
はい、
あのここは本によってあの必ずしも同じ仕事をしてるっていうわけではないです。
なるほど。
副編集担当だから、
はい、
あのこれしかやらないとかそういうわけではないっていう感じですね。
明確にその、はっきり仕事に差があるんですか、差というか違いがあるんですか、やってることに。
やってること
副編集担当と
編集担当、
それぞれものによるんですか。
ものによりますけど、うん、やっぱり編集担当が企画立案者、
う
んうん、っていう感じですかね。
あ、なるほどなるほど。
じゃあ例えばそのさやわかさんの担当だと編集担当っていうのが平林さんになったりとか、
それはまあ本によりますよね。
あ、そうか、うん、あ、そうかそうか、
なるほど、
あ、なるほど、うん、
原稿を取りに行ったりするのは副編集担当のことが多いってことですかね。
そうですね、うんうん、だから例えばなんかゲラを送ったりとか、
送ったりとか、
そういう
ゲラって、
あ、なんか難しい言葉が出た、専門用語が出た。
ゲラって何ですか。
ゲラっていうのは、まあ、はい、構成刷り、構成刷りつってもまた分かりづらいですよね。
なんか
そう、原稿を、はい、あの本物の紙、本の紙じゃなくて、はい、他の紙とかにプリントアウトして、はい、まあ、あのチェックしたりするためのものです。簡単に言ってしまうと。
なるほど、うん、じゃあ過去仮的なものか。
そうですそうです。
あ、はあはあ、へー。でも私思ってたんですけど、
はい、
なんだろう、あの原稿を取りに行くっていうのはこのなんかこうなんていうか、ウェブとかそういうのが発展してる時代でもあるんですね。
ありますよまだ、
うん、あ、そうなんですね。なんか大体もうメールとかになっちゃったのかと思ってました、う
ん、あのイラストレーターさんとかだと
ま
だ、
ね、あ、そうかそうかそうか、
アナログで書かれてる方もいらっしゃいますので、うん、
へ
え。あと、原稿自体はデータで送ってても、はい、それこそゲラとかは絶対紙に印刷されてて、 そこにペンを入れたりするから、それは手渡ししなきゃいけない。
あ、
うん、
あ、ゲラ
ゲラ、
そういうことなんですね。だからそういうのがなんか 副編集担当さんとか、
そうですね、
もうまちまちでやってる。
そうですそうです、
うん、
へえ、面白い。なるほど。なんかこうやっていろいろと聞いていく感じですね。
はい、
コロコロね。
他にも、はい、あの、あ、いろいろいただいてるんですよね。
他にもそうなんですよ、うん、あのなんかペンネームひかけさんとかチチーズさんとか、あの、あ、アマナハサハトさんなどなど、
全くわからない
などたくさんの方々から
結構来てますね、は
い、
本当に、
うん、そうなんです、 いただいてるんです。他にもたくさん来てるんですけど、まあ、まあ、これは、まあ、
おいおい
答えていけたら、まあ、答えたいなって考えてますので、まあ、
僕が敏腕になったら答えるっていう感じです。
そうですね。いやいや、まあ、ちょっと、まあ、答えられないこともあるかもしれない。
そうですね、はい、僕なんかが答えていいのかっていうこともあるのでね。
でもそんな敏腕ですから、
うん、そうですね、まあ、
はい、
うん、はい、あのカリスマ編集者見習いとして、
そうです、ね、
はい、積極的に答えていきますんで、
はい、
はいはい、よろしくお願いします、はい、
そしてですね、
はいはい、
このレビュアー騎士団ラジオ出張版にはこちらのさやわかさんに、レビュアー騎士団の攻略法を聞くコーナーもあります。ペンネームヤギポンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
団長、姫、平林さん、レビニチワ。
レビニチワ。レビニチワはこれありなんですかね。
なんか私が適当に言ったやつなんですよねこれ。
レビュア騎士団の普通オタでね、
はい、うん、あの、分からない方はちょっとレビュア騎士団をこうちょっと遡っていただけると、
はい、
はい、普通オタのコーナーを、うん、はい、最初ということなので、
はいはい、
レビューもしくは文章の最初の書き出しのコツとかあればぜひ聞きたいなと思います。
あ、うまいこと言いますね、うん、
なるほど、
なるほど、確かにこれ気になりますね。
うーん、そうですね、あのレビュア騎士団は、はい、まあ、レビューの出来によって得点をや、あ、与えるっていうか得点を僕が決めさせていただいていて、それでいい点数を取るにはっていう攻略法ってことですよね、
うん、そうですね、攻略法ですね、うん、
で、まあ、あの、ただレビューの書き方は割と自由にしているので、どういう書き出しであっても僕はいいと思うんですけど、やっぱり文章っていうのは書き出しとか、まあ、一番最後のオチもそうですけどすごく重要なんで、
はいはい、
まあ、凝っていただきたいなとは思うんですけど、うん、そうだな、なんだろう、ダメなのは分かるんですよ、ただ、
はい、
よくあるのは、
はい、
まあ、これはレビュア記者に全然限らないんですけど、
う
ん、
はい、
普通の一般の人が書いた文章って、はい、言い訳みたいなことから入ってる時があるんですよ、
はいはいはい、言い訳、
はいはいはい、なんかこれがあんまりレビューとしていいかどうかは僕はわからないのだがみたいな
ありますね、
書いちゃいます、
うん、
的な、
はい、うん、なんかはい、はい、あの僕はあんまり本とか読んだことがないんで、はい、ちょっといいこと言ってるかどうかわからないですが、うん、この本は面白くなかった面白かったとかなんかそういう書き方をする人がいて、謙遜なんですかね、要はその自分が言ってることに自信がないっていうことなんだと思うんですけど、うん、そういう文章をあんまり読みたい人はいないので、わざわざ読んでくれる人だから、うん、その書いてる人が自己主張してるものを読むという前提なので、そこで自己主張 しないと読んでる方がなんかこう座りが悪くなっちゃうんで、そういうことは書かないっていうのがいいんじゃないかな。
あくまでこれは自分の意見だぞっていうのを思い切って言ってしまうのがレビューだと、
もしくはどうしても、はい、例えばなんかこうアニメを見ないけどアニメのことを書かなきゃいけないとかだったら、僕はアニメを見ないということをこうすごく自信ありげに書くとかですね、
は
い、全くアニメを見ない俺がアニメについて語るよみたいな、
は
い、
逆にそれをなんか
利用しちゃう、そうそうそう
とか編集者が書けっていうからまあ書くけどみたいなのをうまく書いちゃう、
ね、でちなみにここまで話を進めてきてあれなんですけど、はい、さやわかさんって一体どんな方なんですか？
これ難しいんですよね。
ここまで僕喋っておいて、
ここまで喋っておいて、
そう、う
ん、
まず、
はい、何なんですかね、
まずこのさやわかっていう、はい、ペンネームがですね、うん、この非常にですねもう3年ほどお付き合いさせていただいて、たまに噛む、はい、
僕も爽やかっていう言葉が言えなくなってるんですよ、
うん、
自分でね、
うん、はい、うん、私もなんかふわふわしてます
なんかさあなんとかって
か、うん、みたいな、
うん、ですよね
すいません、うん、
いやまあ僕はライターなんですけどね、はい、ライターでまあ物書いたりするのが仕事です、
うんうん、まあ例えば雑誌のインタビュー記事なんかを、
はい、やったりしますよ、うん、あと評論を書いたりインタビュー記事をまあ、インタビューを通りに行って、はい、でそれを、ま、テープを起こしてまとめてとかっていう仕事もありますし、それこそ自分でレビューを書いたり、あとは何でしょう、
本を書いたりとか、
本を書いたりとか、今本書いてますけど、
今それがさっき話せた、うん、あれですね、
そうですそうです、
あれですね、
うん、新書です、正解者新書から来年刊行されます、
これはいい素敵な情報をいただきましたね、
う
ん、
そうですね、
楽しみにしていただければ
そうですね、
まあ、こうやって、はい、はい、あれですね、担当の作家さんにプレッシャーをかけていくっていうのが、まあ、編集者の仕事なんですけれども、
なるほど、そこにつながるんですね、
そうですそうです、はい、
頑張ります、
そうなんですね、
これで来年出なかったら、
はい、
っていうこと
重
っ、だからまさかラジオの中でそんなこと、
いやでもこれで僕もさやかさんも来年出さなきゃっていうのがよりこうね、うん、
明確になりましたね、
そうなんですよ、は
い、待ってる方もいらっしゃいますから、
そうなんです、
はい、頑張ります、楽しみにしていただけたらいいなと思います、
はい、
はいはい、以上編集者に聞こうとレビュアー騎士団攻略法のコーナーでした。つけようキャッチコピー、キャッチコピーがついてるともうそれだけで本の中身が楽しみになりますよね。
甘い言葉にしびれる言葉、
シャープな言葉に洒落た言葉、
名作の陰に名キャッチコピーあり、目指せ一流コピーライター。というわけでこのコーナーは身の回りのものに素敵なキャッチコピーをつけることで言語感覚を鍛えようというコーナーです。
なるほど、はいんよくわかんないですけど、どんなどういう感じなんですかね、これは
要するに、
ですね、毎回毎回テーマがありまして、
はいはい、
例えばその電車とかひまわりとかって、うん、はい、こういうのにキャッチコピーをつけていこうって感じです。
ははなるほど、
はい、なんか良かったものにはプレゼントとか用意できたりするんですかね。
まあ、できるかもしれないですね、
うん、
いずれ
できたらいいな。
まあ、ね、じゃあレビュー騎士団式に、は
い、あ、特典つけていきましょうか。
はい、
あ、なるほど、そうだそうだ、うん、金金どうで、
じゃあ金出たら何か差し上げましょう。
差し上げましょう、
はい、
うん、うん、
何にも決まってないけど
決まってないけど、
うん、いいでしょう、はい、
これなんか僕
はい、
空耳アワーみたいな感じだって聞いてたんですけど、
あ、はいはいはい、なるほど、
そんな感じでいいんですか、ね、
そんな感じでいいんですかね。
わかりました。
じゃあ、はい、では早速キャッチコピーをいただいてるのでご紹介していきたいと思います。
はい、
ペンネーム湯野浦優さんからいただきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
消せるボールペンのキャッチコピーです。もう消せない罪なんてないんだよ。
あ、うん、なるほど、なるほどね、うん、
罪
罪
なんか罪っていうインドが、うん、なんか間違っちゃったらね罪っぽいです、
ね、あ罪っぽいからね、あ
そういうことか、はい、
ちょっと中二っぽくてかっこいいですね、
うん、中二っぽくてかっこいいですね
中二ですね、はい、これは確かにね、
中二感あります
、いいじゃないですか中二で、だってあのなんかあたなんかあれじゃないですか、署名するときとかに、うん、なんか古き望みって書こうと思ったらなんかぬって書いちゃったみたいな、う
ん
う
ん
う
ん、そんなことがあるんですか、
ないですあるかなと思って、
なるほど、
はいはい、
うん、着せたらいいじゃないですか、
そうですね、
まあじゃあね、うん、ここであのさやかさんに評価をいただきたいと思います、
は
い、
うん、まあ最初なんで、
はい、
そうね、どうかな、
どう、
これ基準にして、
なるほど、あちなみにですね、
はい、
金銀銅鉄の、
あ、
ね、4段階なんで、
4段階なんでね、
はい、はい、うん、なるほど、
鉄は得点なしということで、銅がこう基準点みたいな感じです、はいはい、
まずは銅をじゃあみんな目指してくださいって感じですね、
はい、
はい、
続いて、
はいはい、
ペンネーム横浜県さんからいただきました、
ありがとうございます、
ありがとうございます、筋肉マン消しゴムのキャッチコピーです、文字は消せない、だからこそ価値がある、
あ、
これはうまいじゃないですか、
うまいですね、
うん、
そもそも筋肉マン消しゴムは消しゴムだけど文具なのかっていう問題もあるんだけど、
まあ、あれなんか消しゴムってついてるからいいんじゃないですかっていう感じですけど、
あれなんで消えないんですかね、材質が違うのかしら、
うん、
まあ単なるゴムだからじゃない
ですか、単なるゴムだから、うん、まあまあまああれは鑑賞用ということになるんですかね、
うん、しかしそこに注目したのが
いいですね、
うまいですね、
うんうん、
いやこれぐらい絞ったのがいいのかもしれないですね、
いや面白いこれ、うん、すごい笑いましたもん、
うまい具合に選びましたね、う
ん、ではさやかさん評価を、
はいはい、じゃあこれは銀にしましょう、
おー、はい、横浜健さんおめでとうございます、
ありがとうございます、続いてペンネームひかけさんからいただきました、
ありがとうございます、
ありがとうございます、ホッチキスのキャッチコピーです、つなぎ止めるもの、
うん、あなるほど、なるほど、まあつなぎ止めるものだからね、
確かに、
物はカタカナなんですねこれね、
あ本当だ、
ここに書いてあるの見ると、
なるほど、
ひらがなの方が良かったかな
えらい細かいですね
それは何のあれですか、
いやなんだろう、こう拡張高さみたいなものがあった方がいいかなって、
でもまあホッチキスもうちょっとなんかあるんじゃないかなって気がするんですけどね、
うん、
うん、
いやまあ悪くはないですけどね、
うん、なんかもうちょっとひねれるんじゃないかという気が、
うん
うん
うん、
シンプルですけどね、
そうですね、う
ん、なるほど、まあじゃあどうってことにしましょう、
おーどうということで、はい、はい、続いて
まだあるんですね、結構来てますね、ま、
すごいいっぱいありますね、
結構来てますね、
うん、
これペンネームえのきさんからいただきました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
無地ノートのキャッチコピーです、私をあなた色に染めて、
なるほど、
はい、うん、今ね言い方がね姫の言い方がねすごいねコメントがしづらい感じ
なんでですか、いい感じじゃないですか、結構なりきってますよ、
無地ノートにね、
無地ノートに今なりきった
無地ノートは女性なんですね、
私の中では、はい、だってあなた色に染めてですね、
これはだからそう女性として捉えてますよ、
なるほど、
はい、
で無地ノートのに感情移入しつつ、うん、今読んでいただいた
ことですね、はい、そうそう、
うん、じゃあまあそのそのなんていうか演技力にこう対して
よかった、
銀かなんか
を、えのきさんよかったよかったですよ、銀ですよ、まさかの、はい、よかったよかった、ありがとうございます、
ありがとうございました、
ありがとうございます、はい、うん、いやでもほんといっぱい来てて全然読み切れないですね、
これ読み切れないですね、
うんうん、もっとたくさん素敵なものもあったんですけど今回はちょっと紹介しきれないので
、まあ、また次回、
はい、また次回、そうです
ね、徐々に紹介していきましょう、
うん、
はい、
じゃあ次回もあれですか、
はい、文房具、
文房具で、
はい、
はい、
じゃあしばらく文房具で、
はい、
いきましょうか、
はい、
はい、
では皆さんあのどしどしネタを送っていただきたいなと思います、はい、
金をねぜひ、
そうですね、金を目指して
出したいですね、はい、
目指せ一流コピーライターということで、以上つけようキャッチコピーのコーナーでした、開け心の扉、
ああ苦手な上司の心の声が聞こえたら、
ああ大好きなあの子の心の声が聞こえたら、
誰もが思うその願い私の魔法で叶えます、でもうね、効き目はたったの1分間ごめんね、 このコーナーは私の魔法でゲストの方の心の声を聞いちゃおうというコーナーです。なんといっても心の声ですから、どんな質問にも正直に答えてしまうのです。たった1分間ですが、いろんなことを聞くまくっちゃいましょう。
はい、ということで、うん、このコーナーは、はい、ゲストさんにいらしていただくコーナーということですよね、
はい、はい、もちろんでございますよ。なんとね、1回目だというのにとってもとっても素敵なゲストが来てくださっております。
おー、ありがとうございます。
それでは早速呼んでみましょう。佐藤ゆうやさん。
アニラジみたいだね。すごいね、アニラジみたいだね、これ面白いわ。やっとアニラジ出れるわ。
アニラジに出られる、
ありがとう正解者。いや、アニラジ
出たかったんだよ。アニラジじゃないんだけどね、番組持ってないんだけど。
あ、大丈夫、僕15分間のラジオドラマ作っとくから大丈夫です。任せてください、任せてください、はい、
すいません佐藤さん、はい、さっきからアニラジしか言ってないです。
後でアニラジについてちょっと熱い思いを。
そうですね、
はい、いいですいいです、はい、
まあというわけで、
はい、佐藤優也さんですね。
どうもこんにちは、はい、佐藤優也です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、はい、僕の方から簡単に佐藤さんについてご紹介しましょうか。
よろしくお願いします。
皆さんよくご存知かなっていう気もするんですが、うん、佐藤さんは1980年生まれ、
合ってる、
はい、2001年にフリッカー式で、メフィスト賞を受賞してデビューされました、
うん、間違い探しじゃないけどね。
当時のキャッチコピーは戦慄の19歳、
合ってる、かっこいい。
そして2005年千の小説とバックベアードで、三島由紀夫賞を受賞されました。これ実は最年少なんですよね。
そう、最年少かっこいい、
ね、すごい。
また、ですね、今年、デンデラが映画化されたり
とか、かっこいい、はいはい、
ね、っていう大活躍で、いらっしゃいますけれども、
大車輪、
はい、
大車輪
ファンからの愛称はちなみに、ゆやたん。
いいです、それ言わなくていいです。
可愛らしいですね。
可愛らしいですね。
というわけで、今日は、ゆやたんこと佐藤ゆうやさんに、はい、いろいろお聞きしていきたいと思います、
はい、頑張ります、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、それでは早速、うん、佐藤さんに魔法をかけてみたいと思います。
よろしくお願いします。
今の心境どうですか？
そうですね、これはなんか正直な気持ちになっちゃう魔法なんですよね。
あ、そうなんです。
そうですね、まあ、じゃあこの後の質問以下によって、うん、で僕のこのテンションとか機嫌とかが変わるので、はい、いい質問でよろしくお願いします。
そうですか、わかりました。
パスなしの正直な気持ち全部言います、よろしくお願いします。
はい、はい、では、はい、行ってみましょう、
はい、
ポポリンプリンシャルランは、作家としてのモットーは、
パス。
え、初めて買った小説は、
思い出せません。
え、一番好きな作家は、
サリンジャー。
これだけはないと仕事ができないというものは、
他人の本。
プロットを書くことに気をつけていることは、
勝手にできます。
好きな食べ物は、
子供が好きな食べ物。
宝くじで1億円当たりました、何に使う。あ、
貯金です、ごめんなさい。
初恋の人の名前を教えてください。
やだやだ、パスパスパス。
仕事とプライベートどっちが大事。
あ、まあプライベート。
初めて書いた小説のタイトルは、
パスパスパスパスパス。
作家になってなかったら何になってたと思いますか。
クソゴミ野郎です。
好きな女性のタイプは可愛い系綺麗系、さあどっち。
可愛い系。
現在過去問わずどんな人にも会えるとしたら誰に会いたい。
あ、もう昔の自分に会いたいです。
お、締め切りに間に合わない、そんな時どうする。
どうもしません。
初めてハマったアイドルといえば、
まだハマってないです。
あなたのライバルは。
ライバル欲しいです。
本を読む書く以外の趣味は
なし。
先日の19歳というキャッチコピー、当時どう思いました。
超かっこいい。
今の自分のキャッチコピーは、
堅実の31歳。
今日は一日休日何をしますか。
モンハンします。
31歳の佐藤優也さんの抱負は、
本出します。
私の第一印象は、
くしゃみが面白い。
作家としての野望は、
本出します。
正解者を一言で表すと、
黒船。
佐藤優也を一言で表すと、
パス。
以上です。
いや、うん、1分じゃなかったな。音楽的にこれ1分じゃないな。
私が噛んだから、
うん、面白かった。
いやいや、まあ1分ですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いきなりパスっていうのがすごい。
びっくりしました。
正直に答えると言いながら
全部答えますと言いつつパス、うん、
まさかの
これパス聞きたかった。3分の1ぐらいパスじゃなかった
か。そんなパスですか。
結構なんか、
いや、まあまあ、
そんなことないです。そんなことない
ですか、
うん、何が面白かったですかね。
僕の返答はどれが一番面白かったかな。
どれだろうな。
ないのか。ないのか。
ないことはない。
ないのか。ないならラジオドラマに映る。
ただね、 掘っていくと、うん、面白そうだなって思うところもありますよね、
はい、プロットを書くときは勝手にできる
っていう、勝手にできるんですね。
何でしたっけ、プロットを書く
とき
に
気をつけてることは、
その気をつけないとプロットが出来上がらないとかの意味がよくわからないんですけれども、うんうんうんうん、つまりそのプロットを書こうっていうのは、
はい、
なんで言ったらいいんでしょう、ラーメンをインスタントラーメンを作ろうみたいなものなので、うんうんうん、もちろんその茹で時間をね10分ぐらい麺を茹でればこってこてになっちゃったりしますし、根本的な間違い、袋ごとお湯に入れるとか言ったらもう本というか、まあラーメンができないんですけども、当然のように最低限を気をつけているわけですよ。だからそのプロットができないとか浮かばないとかは
ない、
ないですね。
とすると、難しくなってくるの佐藤さんの場合そっから先っていうことなんですか。
そうですね、できたラーメンが美味しいのかどうかが疑わしいとか、
なるほど、
このラーメンを俺は誰に食べさせたいんだとか、
なるほど、
俺はラーメンを作りたくないとかになってくると
だからあれですよね、その佐藤さんはラーメンを作る能力は常にあるわけですね。
そうですね、全く疑うことないですねそれは。
なるほど、
ただできたラーメンをどうぞってここまで持ってきて、ああちょ胡椒ねとか言ってこう流しに置いてまた作り直したりすると、うんうんうん、まあ、ラーメンが伸びきって
なるほど
皆さんにお出しするのに時間がかかるといったところですかね。
なるほどなるほど。
そして他人の小説が必要だっていうのも面白かったですけど ね、
他人の小説、あ、何でしたっけ、これだけはないとなんとかみたいなやつですね。
そうそうそう、仕事ができないってもの、
やっぱりそうですね、はい、自分の小説、まあ自分の小説じゃないですね、こう例えば自分で小説を書くにあたって、うん、こう一から、まあ、一からじゃないですね、ゼロからものを生み出すっていうのを、うんうん、まあ、皆さん美徳とされているようですし、うん、まあ、僕もそれができるならできたでよろしいんですけども、うん、僕はまあできないですね。何か、まあ、いいことで言えばインスピレーションをの泉であったりとか、で悪い言葉で言えばパクリ先とか、うんうん、そういうものが
いやすごいそれ佐藤さんっぽいです、ね、
そういうものがないとゼロから生み出すということはできないんですよ、うんうん、ラーメンを小麦から育てて麺を打ってってことはできないんです、う
ん、そんな人あんまいないです、
ね、そんな人いないですからね僕はインスタントラーメンでいいので、うん、でまあ、インスタントでいい
とか、うわ、かっけー、いい話だ、
いいですか、ありがとうございます、うん、さやかさんに褒められたよ、
うん、
あ今さやかさんって言ったちゃんと、
うん、大丈夫、
もう爽やか、もう爽やかって言いそうで言いそうで怖かったんです、は
いはい、でもあそこともつながってきます、はい、ライバルがいないっていうところともつながってきますよね。
僕は
ね、欲しいんですよね。
そうなんですよ、うん、ライバルっていうのって、まあ、もちろんデビュー当時とかデビューして数年経っていろんなジャンルで物を書いたりしたらそれに近い人とか、うんうんうん、年齢作風の近い人は必然的に外部からライバルだというふうには言われるんですけども、はい、もう自分で見ると別に全然違う、うんうん、ですから、まあ、大御所すぎて名前を出すのはあれですけども、梅津和夫さんって、うんうんうんうん、なんか一貫してライバルとかいないまま今の位置にまで上がってきた感じがするんですね。誰に似てるとか、の作風に似てるとかっていうのが、まあ、ないわけじゃないんですけども、うんうん、そういうのを語られないまま、ここの存在としてあそこまで上り詰めたっていうのがすごく、なんかすごいなと思っていて、僕も別に同一視してるわけではないんですけども、うん、何にも誰も近くないし、うんうん、でまたこう後輩サッカーの中で近い人が出てきてもやっぱりそのあ俺に似てるなとは、うんうん、感じられないんですよね。何がじゃあ似てるななのかがまだ言語化できてないんですけども、うんうん、でもこうやって何か似てるなっていうのを後発の方々にこう種として負けたのは嬉しいですね、う
ん、あーなるほど、佐藤優也のその作風みたいなものがあるってこと
ですね。あるっていうのがなんとなく分かるんですけど、ただそれが何かは自分でも分からないし、ライバルとして周りをそういう目で見ることが未だにできないですね、
うん、なるほど、まあ、作ってるものは、いざ、佐藤さん自身が他の人のを読んでみると、ね、明らかに違うことをやってるし、
そうですね、
気分も違うもので書いてるっていうのが分かるんですよね、
なるほど、孤独なラーメン屋ってことですね。
孤独なラーメン屋ですね、うん、ラーメンから離れていい、ラーメンから離れていい、
俺のスーパー誰にも真似できねえ、
インスタントラーメンだしな。
これラーメン好きなんですか。
あ、ラーメン好き、あ、なんか好きな食べ物みたいな質問ありましたよね。
ありました、うんうん、子供の好きなもの、
そうそう、僕はあの卵焼きとかカレーライスとかラーメンとか子供が好きっていうものは全部好きです。
なるほど、ハンバーグとか。
ハンバーグも大好きです。
あ、なるほどです。
スパゲッティもミートソースが一番好き。
なるほど、うん、旗とか立ってた方がいい。
旗は立ってる方がいいです。なるほどね。なるだけ旗は立たせてください。
立てなきゃ。かわいい。かわいい。
なるほどね。
うん、
現実の31歳だけど子供みたいな、
プライベートの方が大事で、現実の
小指立てんなよ。
31歳、先日の19歳丸くなっちゃったんですか。
そりゃまあね、当時に比べて今はもう31で、メガネもかけて。
メガネはあんまり関係ないじゃないですか。
デビュー時はメガネかけてませんでしたからね。髪も黒いし、結婚もしたし、いやいや、これ明らかに堅実な道を、僕作家じゃなかったらものすごく堅実なんですよ。その31で、
はいはいはい、
作家じゃなかったら堅実ってすごいやん。
そうですよね。どんだけ言っても作家だったら堅実じゃないってことになりますからね、それ。
でも作家になってなかったらもう
あのクソゴミ野郎、
クソゴミ野郎ってね。
ひでえこと言った
な。作家じゃなかったら堅実なのに、その堅実だって自分はクソゴミ野郎なんですね。
あ、かっこいいですね。そうですね。あ、でもそういうわけじゃないな。まあ、作家になって今のこの状態状況、もちろんそれは金銭面もそうだし、精神面も、はいはいはい、またあの住む場所ですね。僕北海道出身だったので、今まあ東京にいますけども、ですから北海道の片田舎で、アルバイトをやっていたら、うん、ほぼクソゴミ野郎になった。
なるほど。
このラジオは何でしたっけ、もう全国区で聞けるんですよね。
ウェブラジオ
ですよね。はい、ですからもう北海道の片田舎で19、20歳のフリーターをやっているクソゴミ候補生だと自分のことを思っている人はぜひね、まあ頑張ってください。別にないですけど頑張ってください。
なんか語りかける感じになってきましたね。
語りかけてる感じで、ラジオですから
具体性はないけど、
具体性はない、よく全然わかんないけど頑張ってください。ぼんやり頑張ってほしい。
ありがとうございます。
なるほどでございます。いろいろ聞けましたね。
はい、
本当。
はい、実はですね、これあとヤギッポンさんと湯野浦優さんっていう方からいただいた、はいはい、あのご質問もさせていただいてるんです
けど、はい、混ざってるん
ですね。はい、そうなんです。はい、皆さんありがとうございます。
結構ね、たくさん来てましたね。
そうですね、結構来てたんです、うん、はい、それではですね、
はい、
そろそろ時間の
ようです、ね、うん、何にも喋ってないよ。
結構喋ってましたけど、
見慣れること一つも喋んなかった。
いやいや、早いな、結構。
面白いこといっぱい、
はい、面白いことしか言ってないよ。
え、それでいいんじゃないですか。それでいいなと思います。
小説家なんだけどな。
はい、まあ、ということで、ちょっと惜しいんですけど、
はい、そうですね。あ、まあ、はい、また来ていただくって言ってもありますしね。
あ、そうですね、うん、もっと喋りたいなかったこととか、奥さんは可愛い系なのかとか。
ありがとうございます。
あとアニラジ、
アニラジに、
あ、アニラジ
ですね。次はラジオドラマをじゃあ作
って、そうですね、次来る前に書いておきます。
本当に持ってきた
んじゃあ、結構3人で、
あ、今度あれですよね、佐藤さんの脚本で4人でラジオ
ドラマをやる、
火星物語みたいな感じで。
自分もやる。どうしよう、
ぜひ。火星物語みたいな感じ。誰もわかんないじゃない。
わかんないよ。
楽しみにしてます。
わかりました、わかりました。
はい、よろしくお願いします。はい、佐藤さん、今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
本日のゲスト、佐藤優也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、開け心の扉のコーナーでした。ここでインフォメーションのコーナーです。正解者の情報をお届けします。正解者のウェブサイト最前線が随時更新中です。その中で私も参加しているレビューアー騎士団もございます。ぜひご覧ください。以上、インフォメーションコーナーでした。さて、お送りしてまいりました正解者レビューアー騎士団ラジオ出張版第1回放送、そろそろお別れの時間でございます。
はい、短いですね、うん、これね、
意外と
ね、
うん、短かったですね。
どうすかね、うん、今日、うん、第1回目は
緊張しました。
緊張しました。緊張したんですか。
本当ですか。
そうなんだ。
そうですよね、そんなことないですか。
僕は全然、
あ、本当ですか。
普通に喋ってました。
結構どっしりと構えてます
よ
ね。
割とあの横からチャチャを入れる的な感じでやめていただきましたが。
あ、本当ですか、うん、いやでもとてもありがとうございました。
いい、こちらこそありがとうございました。
私一人ではちょっともう全然だったので、
どうですかね、なんかこれからね、ずっとこう3人でやっていくわけですけど、
はい、そうですね、
今後の課題と
課題
ね、
とりあえずあの1分でやるっていうことは1分でやった方がいいですよね。
そうですね、
今回ちょっと初回だったので、あの
ボーナス的に、はい、長めだった、
はい、もうね、
はい、今度から1分でガシャンって切っちゃうみたいな。
そうですね、
うん、そうですね、
そういうなんか装置を入れましょう。
じゃあちょっと私も噛まないようにしないといけないんだ。
あ、質問をね、
はい、頑張ります。あ、そうだ、記念すべき初めてのゲスト佐藤優也さんでございますが、いかがでしたか。
いや、アニラジみたいでいいね。
そればっかりだ。
それですか。
アニラジみたいだね。まあ、次回からね、この4人で頑張っていきたいと思います。
レギュラーか。
レギュラー、
レギュラーが無理ならラジオドラマ作っていきますんで、よろしく。15分やるよ、15分。
でもね、
ただし15分やるよ。
はい、別に特別版でね、佐藤さんのラジオドラマ作ってもいいですよね。
あ、いいな、楽しそう、
ね、
面白そうですね、う
ん、みんな声優でやる、出るんだよ。のぞみ姫だけで、
僕らがね、
あなたたちも出る。
僕ら全員、
じゃあ、なんか1人3役ぐらいやるからね。
頑張ります。
火星物語の踊りだからね。
火星物語
やめよう、火星物語やる。
じゃあまたぜひね、佐藤さんには来ていただきたいと思
います。いいですか、はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとう
ございます。
よろしくお願いします。
お願いします。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の放送でお会いしましょう。お相手は古木のぞみと
さやわかと
平林萌木と
佐藤優也でした。
さようなら。
バラバラだ。
あの、これ終わりじゃないんですか。
実はですね、まだ続くんです。
あ、そうなんですね。
さよならとか言っちゃったんですけど、うん、
まあ1回目なんでね、
はい、
今日は、特別ゲストが、はい、
特別ゲスト。
じゃあ特別ゲストのお二人どうぞ。
皆様こんにちは、アニプレックスの高橋真と申します。よろしくお願いします。
正解者の大田勝志です。よろしくお願いします。
あ、このお二方が
特別ゲスト。
はい、
ありがとうございます。
え、これ何ですか、今日はどうなさった感じですか。
どうなさった感じ。
いや、今日はですね、はい、なんかあの正解者さんに、はい、平林さんという方がいらっしゃると思うんですけども、
ここ、はい、にいます。
あのメールでですね、
はい、
土曜日に来いと
言われまして
、はい、レイジュだ。
そうですね、レイジュによる、レイジュの命令によりですね、はい、平林マスターから呼ばれた、はい、もうしがないサーバントとして本日
召喚されちゃった感じ。
はい、召喚に預かりました。
ようこそ正解者レビュアー騎士団ラジオ出張版。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
皆さんはちょっとご存知だと思うんですけれども、うん、お二方についてご説明を、はいはい、平林さんを。
あ、はい、わかりました。じゃあ、府省平林から紹介させていただきます。高橋今さんはですね、アニプレックスさんの、まあ、敏腕宣伝マンと。
何、
超有名ですよね。手掛けた作品はもう数知れないですけども、
はいはい、
まあ、空の教会とか化け物語とか、
お、
今ね、まさにフェイトゼロを、
はい
はい、手掛けてらっしゃる。そしてまたですね、このイベントの司会とかでですね、まあ、非常にトークがうまいということで、
もう全くもうそんなことございません。
いやいやいや、もう司会超うまいので、
いやい
やいや、ま、我々ねラジオ初めてで下なんで、ね、まあ、ゆまさん来てもらったら安心かなみたいな、そういう感じで今日は、あの、読んじゃったんですけど、すいませんね、本当に
全く全く、もね、マスターの例示ですから。でも太田さん、さっきそっちであの聞いてましたけど、はい、面白かったですよね。
面白かったですよ、
はい、
なかなか、
あらあら、
最初にしてはね、なかなかいいことじゃないかな、まあ
ね、佐藤さんの力ですけどね。
そうですね、
あの佐藤さんの萌え気合力はすごいね。31歳なのにあんなに萌えていいのかしらとかって思って。のぞみ、負けちゃダメだよ。
あ、すいません、
萌え気合力でね、
萌えキャラ力、
萌えキャラ力、萌えキャラ力で、ね、
まあ、じゃあここからは、は
い、ここからは、はい、のぞみさんのターンで、
はいはい、
まあ、そんな太田さんの紹介もしておこうかと思います。はいはい、太田さんはですね、うん、僕が普段ね一緒に仕事してるんでなかなか紹介しにくいんですけど、正解者の副社長であり、
はいはい、
まあ、編集者であり、はい、で、うん、まあ、プロデューサーでもあると。
まあ、何でもね、
はい、
よろず、
なるほど、まあ、よ、才能プロデュース業でございます。よろず、
よろずね、
はい、うん、
今度今さんのね小説の担当もやろうかなとかって。
全く新情報ですけど。まあね、あの経営者なんでやると言ったらやるっていう感じで。
そうね、はい、経営決定権がありますからね。
じゃあ僕編集副担当で。
なんかトントン拍子で。
すごい。ということですね、このお二方が揃ったということで、はい、こんなコーナーを用意してみました。開け心の扉、フェイトゼロスペシャル。
ああ、 苦手な上司の心の声が聞こえたら、
ああ大好きなあの子の心の声が聞こえたら、
誰もが思うその願い、私の魔法で叶えます。でもうね、効き目はたったの1分間。えへ、ごめんね。このコーナーは私の魔法でゲストの方の心の声を聞いちゃおうというコーナーです。なんといっても心の声ですから、どんな質問にも正直に答えてしまうのです。たった1分間ですかって言ってるんですけれども、今回はスペシャルなので時間無制限で質問していきたいと思います。はい、ということで、今回はスペシャルということで、このお二方に魔法をかけていきます。うん、聞き出すことはですね、期待のテレビアニメフェイトゼロのすべてです。
すべて、
はい、すべて。
じゃあもう時間無制限なのでたっぷり。
そうですよ、
そうですね、
お聞きできますね。
はい、
これでも心の扉ってことはこうかなりちょっとこうオープンにしていって、
オープンマインドで、
オープンマインドで了解いたしました。
丸裸ですよ、
はい、丸裸で。
今の心境いかがですか。いや、あの高橋さん、
結構ね、ちょっとたまにね、はい、ちょっとこうなんていうんですか、やっちゃう発言がたまにある人なので、
あ
のやっちゃわないといいなっていうのだけがありますね。
確かに僕なんかやりまくりですから。
いやいやいやいや、
大丈夫じゃないですよね。
ちなみに今回ですね、はい、このラジオカンパケ、要するに編集を一切行わないっていう感じで、っていう指令が上から出てまして、
オリジナルエディションでお送りするということ
で、そうですね、このゲストにこの二方を迎えてカンパケで編集なしでっていうのは非常にハードルが高いなと思ってるんですけれども、ね、まあ、古木さん頑張ってください。
古木さんに行くんだ、そこで。
私そこのなんか聞いちゃダメなとことかよく分かってないので、むしろ逆に聞くぐらいの勢いなんですけど、そこはきっとダメだったらちょんちょんって
だから編集しないって。
まあ頑張っていきましょう。
頑張っていきます、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、では早速行ってみたいと思います。はい、シャラリーントロリン、フェフェフェフェフェイトゼロ。フェイトゼロのアニメ化が決まった時の第一声、
うちフェイトゼロやれるんだ、
早く仲間になりたいな。
フェイトゼロの作品としての魅力、一言で表すと、
みんな真剣、
豪華。
一番好きなキャラを教えてください。
東坂葵。
やっぱりイスカンダル。
セイバー役、川澄彩子さん。漢字一文字で表すと、
すや。
綺麗のレイ。
キレツグ役、小山力也さん。漢字一文字で表すと、
まっすぐ。
一文字じゃねえじゃねえ。まあ僕は力也さんだから力、
あ
なぎってますからね。はい、
フェイトゼロのアフレコでの面白いエピソードを教えてください。
キャスター役の鶴岡さんが、はい、演じる時のオンとオフというかですね、それがすごいんです。
同文、もう本当に面白いですよね。
へ、
もう出るたびにドッカンドッカンで面白いんですよ。
すごい、
あれはね、図に取れますよね。
はい、
面白
い。制作中に起きた最大の事件といえば、
これ言えてるかな。
夏コミで発表した PV ができたのが、はい、その日の朝5時でした。
僕はね、知ってるけど言えません。
これはやばすぎる、
やばすぎるんで。ダメ、いろいろ矢上プロデューサーから怒りの電話がかかってくるかもしれないから。ダメです。
わかりました。フェイトゼルの見どころ一言で表そう。
生き様、
男たちのまさに生き様ですね。漢字の漢と書いて男です。はい、
フェイトゼロのファンの方にメッセージをお願いします。
12月の29日に、お店にとあることを仕込んだので、12月29日は、アニメイトさんやゲーマーズさんやトラナナさんに行ってください。
I love you で
かっけえ。尾崎ですか。
まあそんな感じですね。
はい、どっから突っ込めばいいですか。
そうですね、
もういろいろですよね。
どうしよう、29日の仕込みっていうのはどこに行けば。
29日はですね、一応予定では、はい、アニメイトさん、ゲーマーズさん、はい、虎の穴さん、まあ、ソフマップの一部、はい、タワーレコードツタヤあたりだったと思います。例の件を、
例の件を、
はい、
まだ分からない話をしている
。例の件ね。あ、聞いてますよ、もちろん。
僕らには分からない
話。じゃあ皆さん、なんかね、業界人っぽいところ見せつけてますけど。
ね、も
うあと、コミケも大変なことになるんじゃないですか。
そうですね、
関係さん今回出されてね。
そうですね、うちとあと UFO テーブルさんもかなりいろいろとやられるみたいで、コミケはね、ちょっと弊社コミケでの評判が大変悪いので。
そうなんですか。
コミケの、あのなんていうんですかね、その一生懸命、本当一生懸命頑張ってるんですけど、なかなかちょっとこうその列のさばきというかですね、
そういう意味でね、
お待たせしてしまうちょっと今日この頃でございまして、ちょっとそれをちょっとこうあのお名返上、お名挽回か、
お名返上、
返上、返上
返上すべく、はい、ちょっとこの冬は一生懸命頑張ろうかなと思ってます。
まあ、でも周りのね、あのあれもありますからね、
そうですね、
周りに強いところがあると、うん、その列列がぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね。
そうですね、う
ん
うん、でも本当あれです
ね、綺麗な例ですか、
もう僕ら全然やっぱりこうフェイトゼロ特集なんで、うん、もう本当にこうなんていうんですかね、うん、もっとなんかこうね恥ずかしいこと言わなきゃいけないのかなと思ってましたけど、
割とまともですよね、
全然
ねまともですよね、不研究がなく
ありがたいこと
で、ね、いやいや、どういうラジオだと思いなのでしょうい
や、なんか
普通ですよ、
どっかにねラーメンネタ入れようかなと思ったんですけど
そこ
入る余地が
そこ引っ張るんだ、制作中に起きた最大の事件をラーメンネタでとか、
あ、難しいまあだから結局あれですね、はい、まあラーメンができなかったってことですね。
できなかった、
できたんですよね。
あ、できました。すごくギリギリに。
なるほど。
でもそれをあたかも、はいはい、もうなんか4日ぐらい前にできた感じに出すのが、
なるほど、
やっぱりそのこうなんてね、プロフェッショナルですよね。
スープのこう調合が完成したのが、もうお客さんが来た、うん、その時だったみたいな。でもこれ実はうち秘伝のスープなんだよみたいな。
もう全然もう、ね、
そういう感じですよね。
3日間寝かせましたぐらいの。
なるほど。あ、でもこの間あの新房監督に僕インタビューしたんですけど、
はい、
その時に
新房監督、はい、
フェイトゼロは結構スケジュールがあの、まあ、やばい感じの時もあるっていうのを聞くんだけど、うん、全然放映を見るとそういう風に思えないからすごいんだっていう話をしていただきましたよ、うん、
それやっぱりあれかな、ユーフォテーブの近藤社長のね、統率力かな、イスカンダル並みの
すごいと思いますね、常に、ね、毎週こうヘタイロイが発動してる感じの、
毎週発動してるって、どこから魔力が供給されてるのか分からないんですけどね
無人島の魔力、
無人島の魔力が寝てないですからね、あの人たち。あのたまに僕あの和紗通りで、はい、あの通ったりするんですけど、はい、何時に通っても明かりがついてますからね、
UFO
テレビさん、和紗通り沿いに UFO テレビさんあるんですけど、はい、いつも、ま、真っ白な明かりがついてて、
ね、そうですね、いや本当にもう頭が下がります ね、
辛坊さんもびっくりの、
はい、いやもう本当に、おっしゃってました、
ウルトラ仕事なんですね、
ありがたいですね、
こんなになんかでも安心してね、あの見られるアニメってのもなかなかないんじゃないかなと思って、あのなんでしょう、原作サイドの人間がやきもきするみたいなことがもうなくって、
そうですね、
毎回毎回あのこう CD が、あの DVD が送られてくるのが楽しみなんですよ、はい、
あ、それでも僕も同じで、うん、あのもともと小説 の、 そのこう内容もそうだったんですけど、その毎週が楽しみなテレビアニメ、
そうですね、
っていうのが本当にこうあって、あの会社に帰ってこうその届いてる時とかは本当にそれを見るのがその日一日で一番楽しみなことだったり、
白かけって言ってですね、関係者の人には DVD が先にちょっと送られてくるんですよ、
はい、
ちょっとこう
それが楽しみですよ、
特権みたいな感じで、
なるほど、
僕のね前にいる岡村っていうね、はい、平橋 の、 あの後輩の足がいるんですけど、
はい、
もう超タイプムーンファンで、
はいはいはい、
あれなのに、ね、元森ビルの固い職業なのにかかわらず、なんかもう入れていいかなと思ったのが、フェイトゼロ3週やりました、あ、フェイトステイナイト3週やりましたって言ってて、お200時間くらいかかってんじゃないかなと思って、これは信じていいかなと思ったやつがいるんですけど、ね、
素晴らしい、
そういう人、あのもうそいつの前でいかにもシュッて入れながらね、
あ、いいですね、
もったいつけながら見て
で、やっぱりあのイスカンダルかっけえなみたいな感じで、
そういう感じで、
はい、いいですね、
お好きなキャラクター、
そうですね、好きなキャラクター、あ、でもスカンダルとか
それぞれね、やっぱりキャラクターにすごくね、うるぶしさんが作り出したキャラクター魅力があるから、嫌いなキャラクターいないですよね、
そうですね、
うん、
だからこんなにこうキャラ立ち、しかも全員がキャラ立ちしてるんで、なんか どの人も魅力的ですよね、
造剣ですらねあのよく言われてますけど、ひょっとしてツンデレのおじいさんじゃないかっていうねお前負けろよって言われにはすごい強いなんかこう触媒を用意したりとか、はい、あ、
そうですね、
近い期間でね、どう考えても一生懸命やってるんじゃないかみたいな、
くれてる、
はいはい、
確かに
あったりとか楽しいですよね、
はい、あ、なるほど、
漢字1で表すと、
漢字1で表すと、
はい、
これ、
まっすぐは一文字じゃないですね、
まっすぐは一文字じゃないのまずね、
あの直っていう字をこう書こうと思ったんですけど、なんか直っていうと
まっすぐな感じがしますよ、
まっすぐな、
うんうん、あの今回のゼロがアニメ化になったっていうのも、その小山さんがドラマ CD に以前なってるんですね、はい、その時から断るごとにとにかくゼロはアニメ化しよう、アニメ化しようっていうのをいろんなところでおっしゃってくださっていて、だから本当にアニメになって一番喜んだのって小山さんじゃないですかね、本当に素で喜んでらっしゃって、それがまたスタッフに伝わるんですよね、 お仕事って感じじゃなくて、うん、とにかくこれやりたいんだ、うん、やりたい仕事ができて嬉しいっていうのが、うん、あの超ベテランの小山さんから伝わってきて、うん、それがなんかねまた周りの声優さんにも伝わってるって感じもあってね、うん、いい現場ですよね。
いや本当それはすごい思いますね。
早い
早い
早いこ
れが、
うん、めちゃくちゃ早いですよね。
本当に最速だとその30分間の、収録って、まあ、大体普通のアニメで3時間とかぐらい、まあ、かかるのが
平均、はいはい、ありますからね、
うん、的なんですけども、はい、最速だと1時間半弱、ですもんね。
それはすごい。へえ、かっけえ。
すごいですね。
何そのプロ集団すげえ、
うん。すごいですね。
皆さんもベテラン揃いで、しかも役のベテランでもあるんですよね。
うん、
あの、
うん、
セイバー歴運年みたいな。なかなかこう、ね、そこのセイバーは違うなんてもちろん言えないし、
言う、ね、
必要ももちろんないんですよね。
う
んうん、あ、こうだよセイバーはっていう感じの、
うん
うん。毎回いつもそういう感じですよね。
その中でもキャスター役の鶴岡さんがすごい。
はい、すごい。
すごいですね。
すごいです。あの、この前あのその冬 の, そのコミケ用のトーク CD みたいなのの収録をしてですね、その鶴岡さん と,、ケイニスの山崎さんと、うんうん、カリアの、新垣さんのお三方のトークっていうのがあってですね、うん
はい、すごい組み合わせですね
であのその鶴岡さんって普通にその喋ってる時は普通なんです、
う
ん、
はい、
そのあそう普通なんですよ。
そう
普通本当に普通、
まあ、その、うん、なんていうのかな、まふまあ、普通っていうとなんかあれなんですけど、はい、要はそのなんていうのかこの
エキセントリックなところの全くないね。
そう、うん、本当にその温和なお話をされる方なんですけど、うん、あのキャスターになった瞬間にスイッチがこう当然芝居なんて入るじゃないですか、うん、もうなんかねその瞬間のこうレッドメーターへ の, その振り切れ方というかって感じすごいですよねあれ。
ご自身がやられるときはバッと上がってで出てくるとスッと戻るみたいな。
そうですね。だからこの前 の, そのトークでもおっしゃってたんですけど、キャスターやった後を結構もう目の前が真っ白にこうなって、ちょっとこう意識がこう朦朧とするというか、
入っちゃってるんですね。
ちょっと入ってそれぐらいちょっとこう振り切ってる。
あでもそのぐらいあるかもしれない、うん、
感じらしいですね。
あの節回しがすごいんですよね、うん、なんであれが収まるんだろうっていう早いところと緩急の付け方が前からすごい楽しみなんですよ、
うん、
この長ゼリフをどうやって緩急をつけて読んでいただけるんだろうみたいなところがあってね、うん、
なるほどね。
なんかこう見てるだけでもなんかすごく面白い現場になってますね、う
ん。僕でも太田さんの1個これ僕もちょっと気になったんですけど、はい、最初 の, あのアニメ化が決まった時の一言ってなんですか、はい、で太田さん早く仲間になりたい
って 言われ
ました
これねあこれねこの間の、スイッチっていう雑誌の取材でもなんか答えたんですけど、はいはいはい、これ僕あのフェイトゼロまっさらからは関わってないんですよアニメ化。
あ、うん、
なるほど。あのウルブシさんとか矢上さんとか近藤さんが仲良くアニメ化の話を進めてて、
あ
僕なんかあのちょっとあれなんですけど、黒人のね少年がトランペットを見てるみたいな
感
じで、早くあれ欲しいみたいな、
ショーウィンドウの中の
トランペットを眺める少年みたいな感じなんですよ。あれ手が届かないみたいな感じ、
はい、
あの3人なんかカラの教会の時仲間だと思ったのに3人で仲良く会ってる
なんかちょっとセッションしてるなみたいな、
そうそうそうそういう感じ
だから、決まった時の一言は
そうなんですよ、早く仲間になりたい、
仲間になりたいだった
んです、うん、誰から伺ったのかな、うろぶしさんだったか江上さんだったか近藤さんだったかどなたかからそのもう動いてるって話を聞いて、
うわ
もうとにかくいつでも取り乗れるように走らなきゃみたいなあのバスの後ろか電車の後ろを、
なるほど、
ルパンですよ気分はもうガンガン走んなきゃまずいと思ってだからね1月ぐらいからかな、
はい、
あの一昨年の、
うん、
あの脚本がゆるゆるとスタート始めて、うん、僕は合流できたのが、4月ぐらいなんですよね。
うん、うん
すっごい体温めてきましたから、
もう走って走ってもう
走って、だから最初にこう打ち合わせに参加できた時やっぱ嬉しかったんですけど、
はい、
もうなんかもう僕の出る幕ないみたいな、
へ
もうすごいこうすごい高いレベルで、もう組もう出来上がってるんですよね。
いざ来てみたら皆さんもう素晴らしい仕事を、
そうなんですよ。
やられていた。
だからもう僕がどうこういうような話じゃなくて、これはもう大船乗ってるの俺の仕事かなぐらいに勘違いするぐらいのね。
へ
やっぱり彼の協会の時のスタッフがもう一度集合して劇場クオリティをお茶の間にテレビでっていうところがコンセプトだから、もう一度やっぱりやってるんですよね。そこのなんかいい遺伝子がきっちり残ったプロジェクトなんで、そこがね安心して特に僕は見ていられるなっていう気がするんですよね。
ゆまさんその辺宣伝マンとしてはどうですか。
そうですね、僕はその うちフェイトそのやれるんだっていうのがアニメというまあまあ、 あの具体的に言うとあの、まあ、ぶっちゃけですけども、もともとフェイトステイナイトのアニメ化があるわけですよ、はいはいはい、それでそれはねジェネオンさんがやられていて、
でもフェイト変わったんですね。
そうなんです、
レコード会社移籍みたいな、
うん、いやいやいや、まあ、
そこまでのあれ
ちょっとねステイナイトとマゼロと違うコンテンツでは、まあ、とはいえ、はい、まあやっぱりしかもフェイトって、うん、まあ、要はこうキャラクター界のガンダムみたいな、
そうですね、
そんなわけじゃないですか。
そうですね、
セイバーっていうキャラクターの立ち方とかって、ね、でまあもうずっとこうねアニメもステイナイトも見てきたし、うん、でずっとそのなんていうかフェイトシリーズっていうものを、うん、まあ一ユーザーとしてこう見てたわけですよね、うんうん、である日多分太田さんがその参加されるよりも多分後だと思うんですけど、その岩上からフェイトゼロアニメにするからって言われて、うん、えマジみたいな、うん、本当にガンダムやるような気分ですね。ガンダムエイジ来ちゃったみたいな。なんか本当にそういう、
確かにそうですよ、ね、
あのフェイトをうちでやるんだ、
ええー、みたいな、うん、なんか
僕がガンダムに乗るのみたいな、
本当にねそのノリです。
なるほど、
俺がガンダムだ。俺たちがフェイトするだ。
本当にそのノリで、まあ要は触れられること自体がなんか光栄というか、
うん、そうですね、はい、やっぱりなんかあの緊張感があるタイトルに、うん、でもゼロのねまだ半分なんですけど、はい、今までのその成果も受けて、はい、よりまだ高みに
そうですね
行ったんじゃないですかね。だから次またフェイトシリーズ、
うん、
どうなるか分からないんですけど、うん、万が一あるみたいなことになったらまた高山になっちゃいますよ。
そうですね、いやでも本当にそれはそのねやっぱこう10年、まあ、近く、ね、フェイトっていうものがありますけれども、でもこうどんどんどんどんなんていうんですかね、こう高みにいってる感じがしますよね。
あのセイバーさんもね、はい、未だにあの人気がある好きな女性キャラクターランキングでベスト3に入ったりとかしていて、はい、すごい根強いんですよね。
すごいです、
うん、なるほどね、
ですね、うん、なるほど、まあそうですね、このアニメのね、うん、なんかなんですかね、キャストさんとかスタッフさんとかすごくいろいろな話を聞けてとても楽しかったんですけれども、
でした、ね、
はい、
そうですね、なんかなかなかねやっぱりこういう、うん、あの制作側 の、はい、うん、あの裏方的な方々の話を聞けることってなかなか少ないんですが、うんうん、まあ、はい、こういうあのレビュー記者のラジオ出張版ならではということで、はい、まあ、作家さんイラストレーターさん含め、はい、制作者側の人たちいろいろこれからもゲストにお招きしていきたいなと思っております。
はい、はいはい、フェイトゼロを楽しみにしてくださってる皆さんに何かあのメッセージなどございましたら
ね、あの、はい、ちょうどこのラジオが、
はい、
20日ですね、
20日流れるのが、はい、本日20日ということで、はい、まずはあのファーストシーズンの最終話、
はいはいはい、
24日、はい、24日イブの夜に、うん、夜以降からか、
はい、
13話目お届けして、
はい、
となりますので、で、まあ、あの4月からあのセカンドシーズン、はい、始まりますし、まあ、3月には、ブルーレイのボックス等々もありますが、うん、あとはあの宣伝的にはその12月の末からその3月までの間をですね、はい、こうどう楽しんでいただくかを今いろいろと仕込んでおりますので、うんうんうん、
その間のファンの心構え的なところですか。
そうです、その間皆さんに浮気されないようにですね、
なるほど、
あのちょっと頑張りますので楽しみにしていただけたら嬉しいなと思っております。
はい、まあね、ゼロはいつもこれ皆さん見てくると同じ気持ちだと思うんですけど、はい、30分がこんなに短い、
うんうんうん、
こんなにかいつも短いなって思うんですよね、うん、だから同じの2回3回見たりしちゃったりとか、うん、ついしちゃったりとかして、でもおそらくですね、そのファーストシーズンとセカンドシーズンの間の3ヶ月、こんなに長いなんて月を皆さん払うことになると思うんで、うん、一緒に月を払いましょう。払いますからっていう、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。以上、開け心の扉フェイトゼロスペシャルのコーナーでした。さて、お送りしてまいりました正解者レビュアー騎士団ラジオ出張版第 1.5 回放送、そろそろお別れの時間でございます。
はい、
いやどうでした今日。
今日ですか、濃密な時間でした、は
い、なるほど。
なんかさすが、どこから聞いていいのか分かんないぐらいなんかね全部聞かなきゃと思っちゃって、
うん、はい、いや濃いお話が、
そうですね、
はい、
あとはあれですかね、個人的 あの進行についてはみんなで頑張ろうっていう
ラジオのね、
そうですね、
はい、ありがとうございます、うん、皆様
力を合わせて頑張ろう
ですね、まあ、あのみんな不慣れな、はい、不慣れなね、このパーソナリティ3人で本当に申し訳ないなと思うんですけど
、はい、
聞いてる皆さんすいません。
あのフェイト の, あ の, このスペシャルだったので ちょっと割愛させていただいてたんですけど、はいはい、実はあの、はいはい、高橋さんと太田さんにも、うん、質問が来ているんで、
ウェイト以外のね、
はい、ウェイト以外のお便りが、
はいはいはい、
これご質問してもよろしいでしょうか。
はい、
はい、
もちろん。
じゃあ、はい、まず太田さんから、
はいはい
はい、ペンネームヤギポンさんからいただきました、はい、
ありがとうございます。
太田さんに質問です。ファウストの最終号は正解者から出るとのことですが、今後新しい雑誌を作る予定や構想はあったりしますか。
うん、まあ、構想はねいつも練っているんですけど、うん、はい、うん、今はまだその時期じゃないっていう感じですかね。やっぱりあの今は最前線の方をどんどん伸ばしていきたいし、そっちがね楽しみなんですよ。でも、はい、いつかねあのこういう最前線でやってるような試みが出版界のメインになる日が来ると思ってやってるんですけど、うん、はい、それがもしメインになったら逆にメインじゃなくなった紙の雑誌をその時やってみるのいいなと思ってるんですよね。だからその時に向けて、はい、あのいろんなアイデアをね蓄えている時期ですね、はい、だからまあ楽しみにしておいてください、
はい、
なるほど。
今後の投稿に期待ですね、
はい、
はい、そしてですね高橋さん、あ、はい、今さん、はい、
今さんめっちゃ来てますねこれ。
今さんすごいなこれ、
なんでこんな来てるんですか。
やばいな、大野軍勢 発動じゃないですか。
ナイスもう
本当に。まずから一つペンネーム三立さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございま す, います。アニプレックス高橋今さんに質問です、
はい、
アニメの楽しさを伝える秘訣がありましたら教えていただけると幸いでございます。
秘訣、うんうん、おつさん僕伝えられてますかね。
いや超伝わるでしょ、
うん、
いや
もちろん
大丈夫ですかね。僕は今さんのいいところは、うん、あの今さんやっぱりユーザー目線が残ってるんですよね。
あ、
やっぱり一番楽しんでるのって高橋優馬なんじゃないかって思っちゃうんですよ。
僕正直毎日超楽しいんですよ。
ですよね、
はい、それは素晴らしいですね。
伝わってるんだと思いますよ、うんうん、
自分が楽しい仕事をしてるってことなんです
か
ね。
そうなんです、あのですね、仕事の感覚がなくてですね
それはそれでまずいところもあると思いますけど
これお金もらっちゃっていいのかなみたいな
でそれゾーンに入っちゃってるスイーツもね、うん、
でもなんだろうな、秘訣な、どうだろうな、うん、あの、あ、ラーメン出していいですか。
どうぞどうぞ。ラーメンを、はい、
今思いついた、
はい、
あのラーメンっていろんなものでできてるじゃないですか、
はいはい、
スープとか麺とか、はい、シナチクとか、はいはい、いろいろあると思うんですけど、はいはい、なんかその一個一個を掘り下げて、はい、スープはこんなスープなんですとか、うん、メンマはこんな何なんですとかあるんです、うん、そういう感じに、じゃあ、フィルムはこういう風ですとか、うん、役者さんこうですとか、うん、例えば反則物はこうですとか、うんうんうん、なんかそうやって一個一個そのなんか掘り下げ、なるべく掘り下げて掘り下げて、なんか伝えていくっていう感じかなって。
今回はチャーシューすげえぞみたいな、
そうそうそう、
そういう感じですね。
まあね、今回のスープはもう鶏ガラすごいんですよみたいな
はい、はい、奥さんみたいな
今回肉増し野菜増しでもうボリュームやべえぞみたいな、
ね、もう手打ちの平麺なんですみたいなな
るほど、
感じにこう一個一個掘り下げてったらなんかいいかなって。
なるほど、
なるほど、
よかった、使えたラーメン
いや分かりやすかった
ラーメンに例える
方が、はい、
そしてですね、他にもあのヤギポンさん、ミンジンコファイブさんなどなど、他たくさんの方からいただいてるんですけども、
はい、
なんかあの小説の期待が期待されているということなんですけども、
それか、
高橋優馬さん、この間の予報テーブルの近藤さんが主催者の一人であるね、
はい、
徳島町遊びで小説家デビューを
なさって、そうなんですよね、
100人ぐらいが列をなして、
うん、僕もインターネットで見ましたその話、ね、
そうそう、僕も見ました、本当に
すごかったですよ、
そうなんですか。じゃあすごい次回作楽しみですね。
うるぶちさんが、はい、あの目のうちに潰さなきゃって言って泣いて
たりとかね、もう本当にね、あの瞬間の汗の出方がやばかったですね
フロブさんが僕と思って殴り込みに行ったんですね。
やばいですもう本当に。
でも次回作のご予定はあるんですか。
あの一応まあね、そのなんか生み出したものなので、はい、一応そのちゃんと完結はさせないとかなと、
はい、
なるほど。じゃあ、うん、ぜひ完結させて、その時またゲストに来ていただいて、
はいはい、
で、はい、このラーメンはどこかっていう話をちょっとしていただければ
そのラーメン制作秘話を、
そうですね、
はい、面白そう、ぜひ聞きたい、
はい、
はい、
楽しみにしております。
はい、はい、それでは今度こそ次回の放送でお会いしましょう。で次回のゲストはなんとうろぶちげんさんです。
おお、すげえ、
ビッグだ、
すごいよ、やばいよ、
いやもう お忙しい中ですね。
僕らなんかこう修行とかしとかない
と、
パーソナリティ的な、
そうですね、私、うん、私もちょっと
い、やばいですよ、血の雨が降りますね次回は。
頑張りましょう。でもね、うろぶちさんすごいトークもね、はい、お上手なんで、うんうん、楽しみですね。
はい、ぜひぜひ次回も楽しみに待っててください。
お便りね、ぜひうろぶちさんに、
ね、はい、はい、よろしくお願いします、はい。お相手は古木のぞみと
さやわかと平林萌木と
高橋優馬と
太田勝志でした。
さようなら。